それだけに、ありのままの自分へと気づきを向けてやることで、肩の力が抜けてくれることに、どれほど助けられていることか。現状に合わない背伸びをやめて、もっと何々になりたいの代わりに、現在の自分には、これこれという性質があるのだなぁと、自らの弱点へと温かな気づきの視線を向けてやること。ありのままの自分が抱える弱点を否定もせず正当化もせず、ただただじーっと気づいていてあげるなら、その気づきの力が自然に弱点を溶かしていってくれ、私たちはいつの間にか少し強く、しなやかに変わっています。もっと何々にならねば、と変化を強要しようとするのではなく、自然に変化が生じやすくなるための心の水やりをしてあげる。それが仏道における気づきの力であり、本書では気づきを養ってありのままを受け止めてゆく精神作法についてしつこいくらい繰り返し述べてみました。ありのままの自分、強いところや綺麗なところだけでなく、弱いところや汚いところもたくさん抱え込んでいる。私たちの心の奥底に見たくもないがゆえに埋もれて、うめいている弱音たち。他人は、誰もそんな弱音を本気で最後まで聞き届けてくれません。そこまで深くは受け止めてくれません。ですから、自分自身で自らへの気づきを養い、弱音を最後まで聞き届けてやることにいたしましょう。小池龍之介。第一章、承認について。そんなに立派すぎなくていい。背伸びをしないでありのままの自分へと気づきを向ける。この本を通してそう述べている私自身、最近の苦い失敗から学んだことがあります。それは、瞑想による精神統一が絶好調だった頃、一冊の本をスラスラかけてしまいましたし、休日もなく仕事をしても疲れないことで図に乗ってしまい、仕事をしすぎたことです。あいにく、やがてそのパワーもまた、諸行無常で衰えるに至り、そうしましたら、自己認識を弱体化したありのままの自分に合わせて下方修正しなければなりません。私の場合、前はあんなにできていたのだから、と、立派な自分のイメージを手放せないでいました。立派な自分でありたいという存在欲求。イコール、上合に縛られて、いわば、俺様気分で居続けたせいで、弱い自分のありのままの姿が見えず、気づかず、仕事を詰め込み続けてしまいました。そのうち、働きすぎも一因となって、仕事の質は落ちる上に、体調まで悪化して、イライラしやすくなっているのを実感するに及んで、さすがにまずいと思いました。こうして、自分は苦しんでいるんだ。立派じゃないんだと、身体レベルで苦に気づいたとき、ようやく自分の現状を認めることができたのです。そうしてみると、できる自分であらねばならない、と、そういうものになろうとしていた欲望が、ポロッと剥がれ落ちて、素の自分に戻れるのです。肩の力を抜いて、思い切って仕事の関係者に、自分の弱体化のことを話し、仕事量を減らすことができたとき、とてもすっきりした心持ちであったことです。ああ、何者かにならなくていいんだ、と、上着が緩んだリラックス感を味わいました。私たちは誰しも自分をありのままよりも素敵なものとして、うぬぼれたいナルシスト。それゆえ、背伸びしすぎて苦しみを背負い込みます。大事なことは、素直に自分の弱さと苦しみを認めてやり、苦しみが教えてくれる SOS のシグナルに気づくことなのです。そうしたら、あとは自分をよく見せようとする執着を手放せばいい。そう。私たちはそんなに立派すぎなくてもいいんです。自己の承認とは。それではここから、古今の様々な仏教と、仏教の周辺領域のいろんな知見に触れながら、